インタビューコーナーです。本日のお客様は少数民族懇談会会長の清水裕二さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、江別市で現在北海道アイヌ協会江別支部の支部長も務めていらっしゃいます、清水裕二さんにお話を伺いたいと思います。まず清水先生のですね、出身地とそして出身学校などちょっと教えていただけますか。
よろしくお願いいたします。出身地は、私の名前が示す通り、昭和天皇の名前の一部をもらってます。新冠町の生まれです。
はい、
ですか。
いいですよ、はい。それで先生はなんか酪農学園大学で、研究されていて、学校の先生になったというふうに伺ったんですけど、酪農学園ではどういう学部で勉強されたんでしょうか。
ソイルマニア、土と肥料、土壌肥料研究室の助手をしておりました。
なるほど。というと、その具体的に言うとどういうような研究をされていたんですか。
酪農学園大学という通り、北海道の酪農についての、しかるべき経営をどうすべきかということの、の時に、土の問題は大変大事であるということに基づいて、土壌肥料学研究室では、肥料を与えたときにどのぐらいの時間で吸収されるのかということを、当時アイソトープと言いましたけども、はい、放射線を測定するということでの研究をして、はい、その成分分析などのを私は研究室でやっておりました。
なるほど、はい。その学校で研究生活をされていてですね、高等学校でしたでしょうか、中学校の先生、中学校の先生になるきっかけというのはどういうことだったんでしょうか、教えていただけますか。
その研究室に、卒論のために来てた学生が、
はい、
の中に私の清水の上に岩をつく、
はい、
岩清水君という学生がいました、
はい。
彼は、北海道の道東留萌、羽幌町の中学校の教員になっていきまして、
はい、
羽幌町の教育長が先生になる者がいないかという声掛けのもとに私を紹介していただきました。
なるほど。
それがきっかけで私は教員を目指す、というかもともと私は子供が好きだから、
なるほど、
学校の先生って憧れてはいたものの、
はい、
私みたいなものになれるわけないって思いがあったので、その声を受けた時にはとても嬉しくて嬉しくて、当時は携帯があるわけでない、何でもないっていう時に、速達で1週間後に返事を出して学校の先生に、なりました。
なるほど。そうしますと羽幌中学校が初めての赴任地ということですか。
羽幌町内の、中央小中学校っていうところ。
中央小中学校、はい、でそこで科目は何を教えていらっしゃるんですか。
酪農学園大学っていうのは、私がさっき言った研究室の科学的なその分析をやってましたから、
はい、
化学的な研究してましたから、結果的に理科を中心とした授業を、はい、対応しました。
なるほど。じゃあ理科の先生ということですね。
そうですね。
中学校になりますと第一分野第二分野ってあるんですけど、それは両方とも教えていらっしゃる。
もちろん両方ですね。
なるほど。
理科を含め数学、はい、技術課程を指導しました。
あ、なるほど。先生はですね、その羽幌の他に地域としてはどこの地域で教えられたんでしょうかね。
その小中学校で、理科、数学、技術の指導をした後、
はい、
私離島勤務しました。
ああ、なるほど。
八木尻という島が日本海に浮かんでますけど、
はい、
そこの中学校の教員として赴任いたしました。
ああ、なるほど。でその後日高管内はどの地域で教えている
んですか。その離島では、
はい、
海外勤務した離島では、
はい、
教科として担当しなかったのは、
はい、
国語と音楽だけです。
ああ、じゃあ他のものも全て教えていた。
体育も含めて、音楽は元より音痴でしたもう一つ図が、美術は担当しませんでした、うん、国語と、音楽と美術は担当しませんでした。
なるほど。
国語は元より私は字は下手です。親父に撤廃、学校の先生なのにって言って いじめられてたので、字が全く下手な字しか書けませんでしたし、国語はやりませんでした。音楽は音痴でした。図は、美術は、私自身が中学校の時は3年間で2枚しか書いてません。
はい、それではちょっと話を進めていきたいんですけども、はい、まあ、新井先生はですね、アイヌ民族出身者で、多分初めて北海道立の高校のですね、校長を務めたと思うんですけども、うんうん、校長という立場で、例えば君が代を歌えとかですね、日の丸を形容せよとか、うん、それとアイヌ民族という立場で、こう、微妙な、うん、立場だったと思うんですが、その辺はどういう苦労がありましたでしょうか。
はい、よくぞ聞いてくれましたね。これは大変でしたよ。うん、私はこの日の丸君が代を特に、については、うん、北海道というのはもとより、まあ、今日インタビューしている茅野さんのお父さんが言ってる、北海道は、戦争したわけでない、譲ったわけでもないとか3つのこと言ってますよね。そのことを受けて考えたときに、まさに北海道は侵略したよ、されたよというところに、日の丸は極めてふさわしくないという姿勢を、ある養護学校の校長と、勤務時間終わった後6時から11時ぐらいまで、少なからず3回4回で聞かないんですが、回数を重ねて論しました。しかし校長は目の子感情の話もしたりしながら、今後時点で持ってるという言い方をしながら論したんですけど、拉致が開かないということがあって、職員会議で初めて私はアイヌ出身の清水ということの職員会議の中で発言したというのが私のアイヌ宣言でありました。
なるほど。その先ほど言った目の子感情というのはどういうんですか。
うん、あのね、女の子の感情の仕方っていうのにここ時点に載っている。確かに載ってます。
あ、
しかし私のイメージは目の子感情というとムガムガと、生きり立つわけだな、うん、こういう思いがあったので、まさにあの、うん、侮蔑してるかっていう思いがあったので校長とやったという経緯があります。
なるほど、うん、まあ、その時はじゃあまだ先生は校長じゃなかった
んで、違います。
で、校長になってからどうでしたか。その君が代聖書、うん、
それで私が校長、まあ、教頭の時からでしたけども、この対話については校長の指示を受けるしかなかった教頭の立場ですけど、
はい、
校長になった時点ではまさに北海道に日の丸君がふさわしくない、必要ないという話を職員会で話しまして、でもし職員の中で校長の言う通りだって言ったら、私は卒業、入学式卒業式に日の丸君が代は入れなかったはずなんですけど、そういう発言は全くありませんでした。北海道の先生方は日の丸君が代は、アジア大陸、中国大陸における戦争の象徴だの言葉しかありませんからね。北海道がその遥か遡った時代に侵略のために使われたっていう日の丸君が代であることの理解は一般教諭はしてません。そういう言葉がもし出たら、私はその通りです、だから日の丸は一切卒業、入学式卒業式には適用しません、対応しませんって言えたんですが、そうでなかった。職員の半数、3分の1は、日の丸君を擁護するというか賛成しているという雰囲気の中で、そこで私は先生方、子どもたち、全校長会の中で子どもたちと約束しました。で、父兄とも約束しました。これは従来の約束の通りにということは、従来やってきた形を踏襲する、守るよという形を取ってやってましたが、
はい、
北海道教育委員会から私は呼び出されましたというよりも、お前の学校はとんでもない学校だから、北海道教育委員会の偉い人が私の学校に、まあ、つまり北海道立中笹根高等養護学校にお前の指導のために行くという連絡がありましたので、私は恐れ多くも皆さんのおいでいただく必要はありませんと、私がご指導を受けたまわに行きますと言うと、北海道教育委員会に伺いました。でルルいっぱい話を聞かせてもらって、頭が下がる話だったかもしれないけど、私は下げる必要がないことから、 お話を お聞きしました。しかし子供たち先生方父兄と約束したその上でもない下でもないっていうことを粛々と実行させてもらいますっていうことを教えて、その場を退席して学校に戻りましたよ。
はい、それでは次の質問ですけども、現在は先住民族の民族学校民族大学に関する国際共同研究会に所属していますが、どういう方向を目指しているでしょうか、教えてください。
方向、結論から言うと、アイヌ民族の歴史文化をちゃんと指導できる教員の養成が大きな目標、目的になるかなと思います。つまりそのためにアイヌ民族大学という構想をきちっとこう、法的にも物理的にもクリアできる方向をこの共同研究会の中で総合的に研究進化をしたいというのが私の思いです。ゆくゆく恒久的なアイヌ民族、アイヌがつくかどうか別にして民族教育学会を全国の大学人に恒久的に創設して研究を深めていってほしいというのは私の思い狙いです。
はい、でもこれ最後の質問になりますが、そのアイヌ民族の大学を作るにはどういう方法があると考えておりますでしょうか、教えてください。
はい、さっき言ったように総合的にということの中には法的なものもある、物理的なことも含めて考えなきゃいけないと思うんですけど、全国の大学の中に少し心ある大学があって、心ある大学の教授、大学人がいて、その関係講座を開催してくれたときに、その講座の単位はお互いに単位の互換性っていうかな、
はい、
それを認めてもらって、一応文科省の言ってる教員資格の単位を認可してもらう、で教員資格を与えてもらうという方法によって、その認可され単位を認められた卒業生は少なくとも義務制の学校の教員として配属してもらうということで、民族教育の充実を図ってきたい。これは私の大雑把な狙いですね。
はい、本日のお客様は少数民族懇談会会長の清水雄二さんでした。どうもありがとうございました。
どうも会長、いやれきれ、ね。